質問はですね、娘さんと距離が離れても心が離れないようにするのは、ですね、どうしたらいいと思います？
その割と仲はいい方で、その一緒に出かけたりもするし、うん、してその心が離れてるっていつも思うわけではないけど、でもいずれどっかに行くんだろうなと思うと、とても不安になるんです。
はいはい。
どうしたらいいか。
心が離れない。まずその娘さんはですね、基本的に甘えん坊です。はい、だからその執着すると離れる、そして執着しないと近寄ってくるっていう感じなんです。そして甘えん坊だからこそ自立したいとも思うと、離れていたいと思うと、でも離れるとやっぱり寂しいわけ。わかりますかね。その甘えん坊なんですよね。だから甘えん坊っていうことは、これが感情ね。これが感情。で当然理性はこの感情の反対になります、ね、理性はこの感情の、つまり甘えたい、でもいつまでも甘えている自分は嫌いってことなんです、はい、だから当然甘えん坊な人ほど強がりを言う。離れていても私は大丈夫、安心してっていうような感じで言うと、まあ、こういう相反するものを、まあ、人間というのは抱えているわけですね。こうなったらどうしたら離れない、心が離れないようになります。そう、執着しないで、あ、どうぞ、いや、離れたら寂しいわっていうのは伝えますよ。つまりこう、ね、離れたら寂しいわっていうのは感情を揺さぶる言葉ですか。
それは言ってもいい。
そうそうそう。
逆に言わない方がいいのに、どうい
う。いや、言わない方がいいんじゃなくて、執着っていうのはね、こうね、突然こう娘さんが家に帰るの、電話がチリンチリンってかかってきたと。で、ね、出たらね、ちゃんとご飯食べてる？ちゃんと生活してる？ちゃんと洗濯してる？これです。もうお母さんたらって困る。そこです。つまりあなたのことが心配、本当にちゃんと生活しているの？ちゃんとご飯食べてるの？ね、ちゃんと洗濯してる？ちゃんと掃除してる？部屋汚いんじゃないの？会社には、仕事場には迷惑かけてない？どうだった？どんなミスした？どんな上司だった？そういうのはその嘘ですよね。 嘘ですよね。それって。じゃあその娘さんがちゃんと食事をして、ちゃんと洗濯をして、ちゃんと日常生活をして、ちゃんと仕事もできるようになったら安心なんですよね。いやいや、お母さんそんな心配しなくていいのよ。私はちゃんと会社でやってるから、あの職場でやってるから心配しないで、お母さんお母さんの人生があるんだから、とこうなりますよ。言えば言うほど。
そしたら実際離れていったら、そんなにその私がしつこく電話をしてそういうことを聞いたりっていうのはしない
。いやだからあなたが心配っていうのは嘘ですよねって聞いて言ってるんです。嘘ですよね。あなたが心配っていうのは嘘ですよね。嘘ついたらダメなんですよ。
それのどこが嘘なのかが分からない
んです。何度も言うように、あなたが心配だと、じゃああなたがしっかりしていたら電話をかけなくていいんですよね。じゃあ言ってるのは嘘じゃない。心配だから電話をしたわけじゃないですよね。
でもどんな様子か気になるから電話するでしょうけ
ど。どんな様子か気になってるから電話してるわけじゃないですよね。
子供から見捨てられないかどうか。
いえいえ、そうそうじゃなく、あなたが心配だから電話をしてるんじゃなくて、私が寂しいから電話をしてるんです。こういう目的で電話をするならオッケーです。ちょっといいって、いや母さん本当あなたがいなくなって寂しくなっちゃったのよ。ちょっと話聞いてもらっていい？っていうのは全然何回かけてもオッケーです。
そういう電話をした時にそのどうしてるのとかっていうことは言ってはいけないですね。ちゃんと確認してるかとか。
そういうことは言えるんじゃなくて、いやいやそこはもうちゃんと。その向こうがね、いやこういうことがちょっと心配なんだって言ってきたら答えたらいいんであって、根掘り葉掘りね聞く必要はないわけですよ。最後にちょろっとね、ちゃんと食事とってるかなぐらいの感じでその言うのはいいですけど、こっちがメインって、ね、あなたが心配っていうのがメインで話をするのが問題なんです。ね、私が寂しいから電話をするんです、ね、あなたが心配だから電話をしてるんじゃないんです。ここねすごく大事なんですよ。私が寂しいからって言って、こんなことがあったんだよと自分のことを話す。今日はこういうことがあってね、うん、そしたら私のところもこんなことがあったのよって返ってくるわ、ね、呼べば呼ぶ、呼ばねば呼ばぬ、やまびこですよね。だから相手のことを聞きたいときは自分のことを話す。ね、自分の相手の日常を聞きたいときは自分の日常を言うんです、ね、あんたがいなくなって、こう本当 ちょっとねガランとして寂しくなったわとかってね、そういうのをこう言うんです。食事もねとかってね、いつも2人分作ってたけど1人分になっちゃってねって言って、なかなかね作る気力がなくなっちゃったのよと、またなんか食事とか送ってもいいとかね、そういうふうに言うと、ああいいよいいよって話になる。そうすると、ああお母さんは私がいなくなったら寂しいんだわってこうなるわけです。そうするとお母さんのために書いてあげなくちゃいけないってなるわけです。だからあんたがね心配、あんたが心配、あんたが心配、私はね休みの時でも行ってあげようかってなるとね、来るなってなるじゃないですか。
離れても心は離れないということ
、はい、
あ、そうそうそうそう、はい、もうそのどうしても距離が離れてしまうことは仕方ないとは思うんですけど、それはもう止められない。
いや、一旦距離は、ね、離れるかもしれないけど、ね、自分も寂しがり屋の、ね、であると同時に娘さんも寂しがり屋だから、どっかでねやっぱり離れていくのは嫌だなって思うんですよ。今はなんか強がって離れるけどね、感情からしたらこうもっとそばにいたいという感情なので、戻ってきたいって思うんですよ。だけど戻ってきたいと感情では思ってるけどね、あんたが心配だ心配だ心配だって電話されると、で行こうかと、行って掃除しようかと、そんなこと言われたらもう二度と来るなってなります。じゃなくて行こうかじゃなく来てくれないかなんです
。来てくれないかってなる、どちらですか
向こうは。向こうは私が自分の家のところにまた来てくれないかっていう、寂しいからねと言ったら帰ろうかなって思うじゃないですか、うんね、行くときはさ、いやちょっと食事を作りすぎちゃって ね、まあ、その一人分だと寂しいからね、ちょっとねたくさん作りたいんだけど、その時は持って行ってもいいかいっていう、そうすると大体いいよってなるじゃないですか。そうすると大手を振っていけるじゃないですか。はいはい、まあ、距離が離れるどころか、そうやってればやっぱりお母さんの近くに仕事を移そうかな、かお母さん私の家の近くに仕事は移れないのとかになる。
うん、一時的であっても離れてほしくないんですけど、
はい、それはまあ、こういうものを持ってるから、いわゆる今までね自分が寂しい時に寂しいって言えなかったから、ここねここ嘘をついてますよ。自分の感情を素直に出せていたら娘さんも自分の感情を素直に出せる人になるんです。素直に出せたら出てかないです、間違いなく。だけど今自分の感情と理性が真逆になってる。それはお母さん自身がそういうものを持ってる。あんたが心配だから、なら言ってあげようかと。なんでそう言うかなんです、大事なの。 ね、本当は私が寂しいから、ね、私が寂しいから私のためにあなたは来てほしい、ね、私のために行動してほしい、これが本音なんです。ところがなんでそれをすり替えてあなたのために私がこうしてあげようかああしてあげようかっていうふうに変わっちゃってるかなんです。で、自分の感情をそのまま出せば自分は下になるから相手は上になって気持ちがいいわけですよ。でもあなたのために私はこうしてあげようああしてあげようってなったら自分が上で相手が下になるんです。当然誰だって下になるのは嫌だから離れていくんですよ。なんでここなんですよ。なんで自分の気持ちを正直に言うことができないのかが、これが一番の問題なんです。そうそうそうそう。当然私がそうなら娘さんもそうなんです。そこが今回のこの質問のテーマになる。だから ここなんですよ。ここが問題なんです。で、これ自分は持っているように娘さんも持っている。だから娘さんは自分の感情と逆の行動を取ってしまうんです。だからそばにいたいと思ったら離れる。
本人はそれ分かってないんですよね。
そう、感情の部分は分かってない。だから自分は一人の人間として生きていけるんだっていうぐらいに思ってると思う。で、お母さんとしてはまたまたこんなこともできてないのあんなこともできてないの何が一人暮らしだっていうふうに思ってると思います。だから子供であることを証明するためにあなたのねお家に行っていろいろチェックしてあげるわ。ほらやっぱりあなたは子供じゃないの、私がそばにいないとやっていけないのよ。で、こうコンコンと説得を始める。あなたは一人暮らしはまだ早いのよ、ね、戻ってきなさい、やってあげるから。ね、そうやってなんで感情を隠すかなんです。そしたら娘さんはですよ、ね、自分の感情を正しくね受け止めてはくれないんですよ。そうそうそう
そ
う。
そのことに限らず。
はい。そうそうそう。だから自分の感情を正直に出さずに嘘をついてる。つまり自分の感情をそのまま出すと、なんていうんですかね、否定されるのが怖いんですよ。例えば寂しいっていうなら、ね、その私が寂しいから。あなた来てほしいっていうのと、あなたのために私は行ってあげるというのだったらね、あなたのためだから縛れるわけ。 ね、私はあなたのために動いてあげている、あなたがしっかりしていないから動いてあげると。そうすると自分の思いが通りやすいんです。私が寂しいからってなったら主導権は相手になるので、相手の気持ちが大事なんです。わかりますかね。こちら、あなたが心配だからってこうなると、ね、あなたが心配だからっていうふうになるとですよ、相手に選択権がなくなるんです。私の気持ちを一方的に通せるわけ。あなたが、私はあなたのことが心配だから、だから私の気持ちを一方的に通せる。これはあなたのための行動だから、あなたはそれに従わなくちゃいけないってことになる。これがあなたが心配っていうことね。つまり自分が上、相手が下、そして行動はあなたのためなんです。ね、あなたのため。あなたのために私は行動します。そうするともう何ですか、一方的に願いが通るじゃん、こうズバッと、ね、ズバッとこうね、願いが通る、娘さんに 100% 思いが通る。当然娘さんは選択の余地がなくなるので、縛られた、支配されたと感じるわけ。だから離れていこうとする。こういう行動を取れば取るほど子供はどんどん離れてくる。で、こちらの私が寂しいっていうのは、私の気持ちをこう伝えるわけ。私の気持ちね、寂しいっていう気持ちを伝えていくと、あなたが離れてしまって寂しいと、ね、だけどあなたと私はもう生活が別だから切り離されてますよと。だからそこから先はですよ、あなた自身が、ね、私のことを思うのなら動いてほしいっていうことなんです。私の元に来てほしい。つまり私のために動いてほしいっていう意味なんです。私のためにあなたは私の元まで来てほしい。これが正直な気持ちなんです。上はあなたのためにやってあげますよ、あなたのところに押しかけますよっていう、相手に選択権がない。だから下から上に上げることによって相手の選択権を奪ってるんです。もっと言うなら、相手の気持ちを確認することが怖いんです。ね、相手の気持ちを確認することが、ね、これ怖いんです。
それは子供に対してだけじゃなくて、どんな場面で。
そうです。そうそうそう。つまり有意識ですから、自分の心が、ね、相手に映ってるんです。で、それをちゃんと見るのが怖いから、それは子供であっても怖いから強制するんです。 でポイントは何が見えてるかなんですよ。相手を通して何かが見えていて、その見えているものが見たくないから、だから確認をせずに一方的に通すために嘘をつくんです。で嘘をついたことさえも自覚がなくなっていくわけです。だから何が見えてるかなんですよ、相手を通して。子供だけじゃないです、みんなです。そう、何かが見えてるんです、相手を通して。その相手っていうのは有意識の中身が見えてるんですよ、相手を通してね。その見えているものをちゃんと見つめるっていうか認めることが怖いから、子供に対して決めつけるわけ。子供のためにやってあげているっていうことで、子供の気持ちを全部無視するわけ。何が見えてるかが大事なんです。そうそうそう、はいはいはい、
そのいつも他人でも子供でもそうだと思うんですけど、まあ、人が気分を害したりするっていうのが怖いですね。
はいはい、だから何が見えてると思います？相手を通して、こんな感じのものが見えてると。
相手にそれが見える。
そうそうそうそう。
自分なんです。
はい。そうそうそうそうそう。どんな相手に対しても、相手が怒って私のことを責めているように見えるんです。何を言ってもね、例えば寂しいんだよ、何寂しいって言ってるんだよ、寂しいって言うんじゃないのよって言われそうな。でもそれが、これが私なんです。そうそうそう
そ
う。
それはわかりますけど。
そうそう。で、相手を通して見えているもの、ね、相手を通して見えているものは自分の姿なんです。
でしょ、ひっくり返したら、私は誰が何を言ってきても自分が怒っている。
そうです。いつも、いつも怒ってるってことです。いつも怒ってるものが私なんです。これが自分なんです。
わかりますけど、少しは弱くなった
と思います。ああ、だから弱くなったからこそ受け止められますよねっていう。これが私です。いつも、いつも怒ってる。いつも怒ってるものが私なんです。で、有意識のすすね、有意識を通して見えてるってことは、ね、相手を通して見えてるってことは、ね、あなたはこういう人間なんですよと、それを受け止めてくださいと。と、世界が私に訴えてるんです。いやいや、その自分は怒ってるんだなっていうことを受け止めた上で、次になぜ怒ってるかが大事なんです。はい、なぜ怒ってるかなんです。 なぜ私は怒ってるのかなんです、いつも。そこなんですよ。ね、有意識を通してですね、相手に見えているものは自分の姿、そして自分に分かってもらいたい姿なんです。ね、自分は怒ってる。怒ってる姿が見える。ということは、ね、その、なんて言うんですかね、あ、自分は怒ってるんだってことなんですよ。自分は怒ってる。その上で、怒ってるってことは、なんで怒ってるんだろうっていうことを考えてほしいんです。そう、これが見えるわけ。これがね、こう、うん、見えるんですよ。ね、こういうものを抱えてるっていうものが見えると、私にはね。ちょっと絵にしてみたと。で、なんでそれを抱えているかと。ああ、私怒ってるんだな、怒ってる悪い人間なんだっていうことが言いたいわけじゃなく、怒ってるっていうことはね、私が私に対して何かを訴えたいんだけどね、何か分かってほしいことがあるんだけど、分かってもらえないから怒ってるんです。大事なのは何を言いたいかなんですよ。この自分は私に何を訴えてきてるかなんです。分かってほしいことがあるんです。分かってほしいことがあって自分に訴えかけてるんです、こうやって。でも訴えても訴えても聞いてくれないから、もうって怒ってるわけ、こうやって。それが荒屋敷や有意識を通して見えてるわけで、いつもなんか責められてるような感じがするから、もう見ないようにしよう、見ないようにしようって生きてるわけです。だから余計腹が立つわけですよね。いや、私は何かを伝えたいだけなんだと。これを伝えたい、あなたに。で、それを分かってくれないから、逃げてるから腹を立ててるんだと。逃げるんじゃねえと。ちゃんと聞いてくれって言ってるんです。そうそうそう。そうです。分かってないから怒ってるんです。で、何かを訴えてるんです。それが、まあ、本人しか分からないはずなんですよ。なんで怒ってるか。そこを突き止めてほしいんです。そこをちょっとこう考えてするんですよ。その常に有意識を通して見えてるはずなんですね。怒っているものは人を通して見えてる。でも怒ってるっていうのは何かを訴えてきてるんですよ、自分にね。だから怒ってるものが私なんだけど、さあ、ね、いつも怒ってるのが私っていうわけじゃなくてね、いつも怒ってるってことは分かってもらえなくて怒ってるんですよ。何か分かってもらいたいことがあるんですよ。
理解できるのは、その人を見ていつも自分を責めてるんじゃないかっていうふうに感じるっていうのは分かるし、それは分かるんですけど、はい、それはいつも私が何かに対して怒ってるからそういうふうに見えるのかなっていうのも分かりますけど、何かっていう、
そうそう、何かなんです。何かっていうのは自分の感情が自分の理性に対して何か訴えてきてるんです。分かってほしいことがあるんです。
それは寂しいとか甘えたりとかそういう
そこが私には今現時点では分かりませんって言って、現時点ここまでは分かります、見えました。でもここから先は、ね、自分自身がその奥をある程度見ないと、ね、私には見えませんと。ここまでは分かりました。で何かを訴えてきてるっていうことだけは確かですと。何を訴えてきてるかっていうことはある程度推論はできると。だけど確定、いわゆる断言はできない。推論はできるっていうのは、いわゆる一般論から言うとこういうことがいろいろ挙げられると。でもそれを僕が言うとそれにとらわれる、その言葉に。だからそのあくまでも推論、私が推理するためには必要だけど、でそれを言ってしまうのは良くないわけです。
その何かがわからないと、そのいつも起こっていることも人にそれが映ることもなくなる。
そうそうそうそう、そう、
その感情の部分なので、感情って寂しいとかあんないか。
まあ寂しいっていうのはあると思いますけど、だけど何かを訴えてきてるんです。
その部分は人には映らないんですか、怒ってる人
で。それは映る、映りますよ、映るけど、そこまで自分が向き合ったことが大事ですか。全部決めつけるか逃げるか攻めるかでやってるから。いや訴えてますよ、常に訴えてきて見えてるはずなんだけど、でもちゃんと向き合ったことがないからそこを全く知らないんです。はい、本人が全く知らないものを私がこう掘り下げることはできない。ちょびっとでも分かればね、片鱗さえ分かれば分かりますけど、ね、ちょびっとでも分かればね。でもそのちょびっとさえもこう見えない、見えないものは答えられないわけです。私が見える精一杯はここまでですよと。何かを気づくためには、娘さんとの会話の中で自分が、ね、嘘をつくのではなく正直に訴えていく必要があると。はい、
その嘘をつくっていうのは、その会話の中でその一人で暮らしたってああいうのこれもできないじゃないのっていうことを一切言ったことはないと思う。
言ったこともないけど、私が寂しいからっていう話もないと思う。あなたが離れると寂しくなるね。
ありますけどね、寂しい。
ね、お母さん寂しいからね、よく家に来てねとか、お母さん寂しいからお家に行ってもいい。ごめんね、執着するのは良くないと思うけど、やっぱり一人娘だし執着しちゃうんだとか、そういうやっぱ正直な気持ちを伝えていく必要があると思うんです。
正直なことを子供に対して伝えていくことで寂しいのないかも。
正直な気持ちを伝えていくっていうことは、相手を一人の大人として認めるってことなんです。今までは子供扱いしていたのが、一人の大人としてこう見てあげると。それによって見えてくるものが、つまりこの心と向き合うことができるんです。つまり 子供が攻めてきてるわけじゃないんだな。攻めているように見えるけど攻めてきてるわけじゃないんだな。じゃあこの攻めてきてるように見えるこれは一体何者なんだろうかと向き合うことができるようになるんです。分かっていただきました？はい、じゃあちょっと休憩を。